く変わったなって自分で思うんですね。というのは最初はね、やっぱりヤクザさんって悪い人だって思ってね、怖い人ばっかりだとか、人を殺しちゃうのかなとか、そのひどいことばっかりね思ってたんですね。でもね、その方とっても優しい方だって。それでね、ボランティア活動っていうのもみんなで出かけてるんですって。ゴミ拾いとかもしてるっておっしゃってたし、それからね、かっこさんどう思うか知らないけど、僕たちの世界にはね、他の世界で、今ある社会でね、例えば生まれとかね、国とかね、育ちとか、いろんなことで分けられて辛い思いしてね、入ってきているね、若いやつがいっぱいいるんだよ。ね、この世界では誰もね、平等で誰も差別しないからね、ここに帰ってくるんだよ。そういう苦しいね、気持ちもね、分かってやってほしい。で、人はね、ヤクザをね、そういうふうに国土のものをね、責めるけどね、そういうところに追い込んでるのはね、社会の人たちなんだよってこともね、教えてくださったんですね。で、そんなことも私はやっぱり、全然その方にお会いするまで、気がつけなくって、で、その方とお会いして気がついたときに、本当に人間ってね、素敵だなってことも思ったんですね。で、やっぱりね、今日私は、自分でも自分が生まれたのは何だろうって考えたいなと思うんだけど、やっぱりそんな風にね、人と人が交わるとね、人っていろいろ変わっていくし、気がつけるし、そんなことをね、やっぱし思うんですよね。小さいことでもそうじゃないかなって気がついていって、それが累積していくなってことをね、思うんですよね。三浦さん、リクエスト第3弾。学校の校長先生のお話。で、これもあんまり講演会で話したりはしてなくって、リクエストいただいたらお話しして。なんか雑談で話しちゃうと、それが、ね、その話好きだからね、話してなんてね、言われてしまうんですけど。関西の、ここも関西ですかね。関西の方のね、学校のね、校長先生から電話がかかってきたんですね。うちの高校のね、50周年がね、もうすぐあるんでね、記念講演をしてくれないか。50周年だからね、偉い先生に頼みたいんだけどね、うちの学校は生徒がちょっと荒れていて、最後までね、講演会でそこにね、子供たちがいるかどうかもわからないからね、偉い先生にお願いできないしね、山本さんは教員だから引き受けてくれるですよね、とかってね、おっしゃったんですね。でね、もう本当に困ってるんだっておっしゃったからね、じゃあ行きますって言ってね、出かけて行ったんですね。そしたら校長先生がね、誰も話は聞かないと思います。で、下手すると、話してる間に誰もいなくなってしまうかもしれません。でもお願いですから最後まで話し続けてくださいって、そうおっしゃったんですね。で、私は、ああ、そうか、とか思ってね、確かに校長室に来るまでね、なんか廊下とかボコボコに穴開いててね、50周年だから綺麗にしたとこなんですっておっしゃっててね。で、トイレとかもね、電気とかがいっぱい割れてるんですよって言ってね、窓とかも本当に割れてたんですね。それでもう本当にね、どうしようもないんですとかっておっしゃってたんですね。それで、そんなお話を私、ああ、そうですかとか、はあとかって聞いてて、それで講堂に入ってたらね、すごいたくさんのね、生徒さんがおられて、すごい暑い日だったんですね。こう、うちわでこう、仰いでいたり、なんか、こんな風に、あ、どんな風かな、こんな風とか、いろんな風にしてて、私も別にそんなことは全然構わないんですけど、指導科の先生なのかな、すごい大きな怖いね感じの先生がね、前らとかって言ってね、きちんとしろとかね、そんな格好でちゃんとしろとかって言って、ああ怖いと思ってね、私怖がりだからね、もうなんかドキドキしてね、こんなとこでお話できるかなと思ってね、怖いなとか思ってね、でそんなこと思ってたんですね。で、私なんかの話はもう寝転んで聞いてもいいしね、逆立ちして聞いてもいいですよって言ったらね、子供たちは笑って、高校生の皆さん笑ってくださったんですけどね。で、キーちゃんの話とかね、いろんなお話をさせていただいたんですけどね、高校生の皆さんね、とってもね、じーっとね、キラキラ光る目でね、心 本当に聞いてくださったんですよ。それでね、こうやってあの体を壊して前に倒すみたいにしてね、一生懸命一生懸命聞いてくださってね。でね、今日は私まだあんまりね、自分の失敗談については話してないんですけどね、その時にね、いつもこんな失敗もしてね、もう私本当に自分のことが嫌になっちゃうのとかって言ったらね、そんなことない、頑張れとかね、あのすごく応援してくれてね、大丈夫だよとかってね言ってくれて、それでね、最後まで誰も立たないでね、静かにね、まあ、あの聞いてあげようと思ってくださったのかもしれないけど、聞いてくださったんですよね。でその後ね、あの焼きそばとかねあるからね、食べに行こうとかってね、あの私が歩いてたら、あのその公園の会場から歩いてたらね、券とかくれたりね、それでね、後で一緒に写真撮ろうとか、みんなね、いろいろ言ってくれて、頑張れよって背中とか、私の背中とか叩いてくれたりして、もうすごく嬉しくなって、本当はその後校長室に来なさいって言われてたのに、私もすっかり忘れてね、一緒にあの焼きそば食べて、あとね、セーラー服着てね、写真撮ろうとか言ってくれたので、うんうんって言ってね、セーラー服貸してもらってね、あの、教室のね、校室でね、セーラー服着てね、写真撮ってもらったりね、なんかそんなことしてすっごく楽しくって、そしたらね、さっきの怖かった先生が呼びにおいでてね、今日校長室行ってくださいと言うから、あ、大変だ、校長室に行かなきゃいけないんだったと思ってね、慌てて戻ったらね、校長先生がなんかね泣いてたんですよ。それで泣いてるもんだからね、校長先生どうしたんだろうと思ったらね、私にごめんなさいとかすみませんとかっておっしゃるのでね、私は別に何もね、校長先生にね、あの悪いことなんかされてないのにね、どうしたのかなと思ってね、いたらね、校長先生が、あの僕は本当にね、山本さんにも謝りたいしね、学校中の子供たちにもね、謝りたいとかっておっしゃって、僕は、あの子供たちはそんな話なんか聞ける子供たちじゃないってずっと思ってた。でもそうじゃなくて、あんなに最後までずっと話を聞いて、それであの山本さんのことを元気出せとかってね、あのこう元気づけるようなね、そういう優しい子供たちだったということにね、自分は全然知らなくてね、ただ毎日毎日お前たちはダメじゃないかと怒鳴り続けるね、毎日だった。でそこが間違ってたのかなってことをなんかおっしゃられたんですね。でその後にあのいや山本さんの話であの子供たちが変わったと思いますかとかってまた言ってくださったので、そんなことは全然ないと思うし、もしそんなことがあのなんかこんな話ばっかりになって嫌だなあの そんな風におっしゃったので、私はもしかしたら子供たちの話って力があるのかもしれないと思うって言ったんですよ。私ね、学校に毎日子供たちと一緒にいると、すごい優しい気持ちになるし、すごく子供たちに惹かれるし、嬉しくなるから、子供たちのお話を聞いてくださった人も嬉しくなるのかもしれないから、子供たちに力があると思いますって言ったんですね。そしたらね、先生が、僕たちの学校のね、子供たちにも力がありますねっておっしゃって、そうですよねって言って、私すごく楽しかったんですって言ったらね、それで校長先生が、明日から僕はね、なんかいろんなことを考えてみようと思いますっておっしゃってくださったんですね。でそれからもう随分と何年も経ったんですけど、大学行ったんだよとかね、アルバイトしてるよとか、あの仕事してね、車のセールスしてるとか、あのみんなメールをくれてね、ずっとね、あのその子供さんとお付き合いしていて、あの携帯電話のね、あのセールスをしてるけど、あの山本さんには売らないでいってあげるけどねとかね、なんかそんなメールをしてくれたりしてね、そんなずっとお友達なんです。で私はやっぱりね、その時もね、なんか縁って不思議だなと思ったんですけどね、講演会にね、聞きに来てくださったんですよね、その時のね、あのお子さんがね。それでね、僕たちの学校はね、すごいダメな学校だとかってね、言われてるんだけど、その僕がね、今祭りでね、子供たちにね、ちゃんと静かにしろって言ってね、笛の練習させてるんだよとかね、そんな話をこの間ね、してくれてね、すごく嬉しかったんですけど。何の話しようかな。雷も止んだし。アフリカの話をしてもいいですか。アフリカにね、今年行ったんですよ。それでね、私ね、アフリカ ったらね、すっごくもう本当に楽しくて、面白いこといっぱいあったんですね。私なんか不思議なこととかって思ったらね、それ知りたくて知りたくてね、たまらなくなるんでね、さっきもね、ここの周り探検したいなとかってね、ずっとね、思ってね、見てたんですけど、ケニアってところにいたらね、ホテルでね、オムレツが出たんですけど、そのオムレツがね、真っ白だったんですね。で、と思ってね、オムレツって黄色いものだと思ってるのにね、どうして白いんだろうと思ってね、気になって気になってしょうがなくてね、オムレツ白いよって言ったら、もう他の人は食べちゃってて、そうだったとかね、言うんですね。やっぱり人によってね、気にするとこが違うんですよね。私はもう気になってしょうがないからね、どうしてオムレツ白いんですかって英語もわからないのにね、聞いたんですね。そしたらね、玉ねぎ入れるからかなとかね、よく泡立てるからかなとかね、チーズ入れるからかなとか、すごい一生懸命考えてくださったんだけどね、違う、日本でも入れるけどね、黄色いですよとか言ったら、わからないねとかって言って、でその次のホテルでまたね、オムレツ食べたらね、また真っ白だったからね、ますますね、クエスチョンマークがいっぱいになってね、どうして白いんだろうと思って、そのことばっかり気にしてたらね、最後の日にね、ゆで卵が出たんですね。そしたらね、黄身がね、黄身って呼べないぐらい真っ白だったんですよ。白身というか黄身というか、真ん中の部分が。それでね、謎が解けたんだけど、それでもまだなぜそれが白いかって不思議じゃないですか。でね、日本に帰ってから調べたらね、アフリカのトウモロコシは白いんですって。だからね、黄身が白身になるんですって。で、そんなこともね、すごい面白かったし、それからね、アフリカに行ったらね、いろんな実験も、いろんな商売をしてる人がいるんですよ。例えばね、ここにカメレオンを乗せていって、写真どうですかって言ってね、一緒に写真撮影をして、2ドルとか3ドルとかもらうお商売をしてる人とかいたり、それから、赤道では赤道の実験をしてるね、お商売屋さんがいるんですね。別にここに何とかのお店って書いてあるわけじゃないけど、赤道の実験をするけど、何ドルだけどどうだっていう実験なんですね。で、ケニアってそれ赤道を取ってるんだけど、ここ赤道とするじゃないですか。そしたらね、こっちからね、200メートル離れたこっちにみんな来てくださいって言うんですね。それで、このインスタントラーメンみたいな、動いたらダメだよね。ビデオが、ごめんなさい。こっちにいたつもりになってくださいね。こっちの方にいてね。それでね、インスタントラーメンのカップみたいなね、そういうボールの底に穴が開いてて、そこにこう、お水を入れてね、その上にわらくずを浮かべて、指を離すという、そういう実験道具をその方は持ってらっしゃるんですね。商売道具なんですけど。で、赤道より上とこっち側に来て、皆さん、ここは北半球ですって、その方はおっしゃるんですね。それで、指を離すと、北半球にいるから、バラクズが時計と反対回りで落ちていきますよとかって言って、そうなのと思ってみんな思ってね、見たら本当にね、この指を離すと水がこう落ちるでしょ。そしたら時計と反対回りに落ちていくんですよ。セミナーがはぁーすごいって拍手してね、それでね、次は南半球に来てくださいって、赤道からこっちの方に来てね、ここが南半球なのでね、時計と同じ方向にお水がこう落ちてきますよって、わらくずがね落ちてきますよってお話ししてくれて、したかなと思ったらね、本当にね時計回りにね落ちていったんですよ。へえと思って、じゃあここは赤道です、ここではどうなるでしょうか、どっちも回らないでまっすぐお水が流れてきますって言ったら、本当かなと思ってね、指を離したら本当にどっちも回らないでそのままお水がシューってね減ってたんですね。で、わすごいと思ったんだけど、そうか、私は日本にいるときにお風呂のお水抜いたりね、なんか例えば今最近お醤油ロートで入れたりしないけど、そんな時ってやっぱりこうね渦を巻いて落ちていくけど、それがね地球が自転をしていて自分が北半球にいるせいだとか、そういうことも思わないから、ああそうだったんだと思ってね、旅行に出て初めて分かったからね、やっぱり旅行っていいなって思ったんですけどね。でもそういういろんなこともすごく私にとっては大事だったけど、私にとって本当に一番 とっても大事だなって思ったことがあるんですね。で、それはどんなことかというと、ケニアってね、ナイロビ空港っていうところにね、飛行機が降りるんですね。そして真夜中で、ケニアだから当たり前なんだけど、肌の黒い背の高い男の人がたくさんいる中、制服を着てるね、人が空港で働いておられるわけなんですね。で、そこの間を通って、カバンを引きながら歩いていったときに、私はその男の人たちのことをすごく怖いと思ってしまったんですね。で、その時にその自分が怖いと思ったその気持ちがとってもとってもショックだったんです。何がショックかって言って、私は養護学校の子供さんと一緒にいて、車椅子を押してたりすると、なんだか道を行く人が私たちのことをまるで怖い人と思うみたいにわーっと離れていくことがあるんですね。だから風を感じるのが大好きで、風をこう感じながらこうくるくるくるくる回って笑ってる男の子と一緒に駅を通ると、駅の人たちがまるで私たちのこと怖いっていうふうにわーっと離れていく人がいて、私はその人のことを嫌だなと思っていたけれど、今その人と私は同じだ、私もケニアの人のこと怖いと思ったって思って気がついたんですね。で、私は講演会で、人っていうのは社会には男の人がいて女の人がいて、背の高い人も低い人も太った人も痩せた人もいて、お国の違う人も肌の色の違う人も障害のある人もない人もいろんな人がいて、みんなお互い様で助け合って生きてるって、そんなことを皆さんに知ってもらいたいですなんていうことを話してたのに、自分こそが人をね分けてる、差別してたなってことを思ってね、本当に本当にショックだったんですね。ところが、ケニアについて私はすぐにケニアの人のことが大好きになりました。最初に出会った男の人は、仲良くなったのはジュマさんというガイドさんなんですけど、ジュマさんに仲良くなった時に、私どうしても聞きたいことがあったんですね。で、どんなことかというと、マイクロバスでケニアを案内してもらってる時に、小学生のぐらいの男の子とかがね、道路でバスに手を振ってるんです。で、どうして学校に行かないんですかって聞いたんですね。そしたら、お金が、ね、ないとね、ケニアでは学校に行けないんですよって教えてくれたんですね。だったら障害のある人はね、どうしてるのかなと思って、すごく心配になってね、ケニアでは障害のある人はどうしてますかって聞いたらね、ケニアでも障害のある人は宝物だから、誰からも大切にされてますよっておっしゃったのでね、なんて素敵なんだろうと思って、それがジュマさんの考えなのかケニア全体の考えなのかわからないけど、私はもうジュマさんが大好きになったんですね。それからその次に仲良くなったのはマサイ族っていうね、部族のね、男の人で、マサイ族ってご存知ですかね。牛の糞と土を混ぜた家に住んでいて、サッカーのヒデ選手がカメラかな、デジカメかなんかのねコマーシャルで、マサイの人と一緒に写ってるのがあって、赤い洋服を着てマサイダンスって言って、槍を持ってすごく高くポンってこう飛び上がるダンスがあるんですね。で、そのマサイ族の青年が私に I'm マサイ Do you know マサイって聞いたんです。私はあんまりマサイ族のことよく知らなかったので、あんまり知らないって言ったらね、その方がね、マサイダンスって言ってね、すっごく高くピョーンって飛び上がってくれて見せてくれたんです。私もね、すごいと思ってね、拍手して私も飛びたくなってね、飛んだんですけどね、運動すごく苦手なんですよね。だからね、10センチぐらい上がってドソンって落ちたらね、ノンノンマサイダンスじゃないってね言ってね、私の手をぎゅっと両手で握ってね、ポーンって高く高く上げてくれたんです。そしたらね、私もなんか鳥になったみたいにね、高くね上げてもらったら、もう嬉しくてたまらないからね、キラキラキラキラ笑ったらね、その方も一緒になって笑ってね、なんかもなんかもポーンポーンって上げてくれたら、もうずっとこうしてたいってね、もう思ったぐらいだったんですね。で、そんな風にしてたらもうね、マサイの方のことがもう大好きで大好きでね、 もうたまらなくなってね。それからね、帰りにまたね、ナイロビ空港に行ったんですね。でね、コーヒー飲みたいねって話になったんですね。で、みんながコーヒーをね、もらいに行って、みんなは英語ができるんですよ。私は全然英語できないんだけど。でね、コーヒーくださいとかってね、言いに行ったけどね、ケニアのその空港の人はコーヒーはないとかって言ってね、みんな帰ってきちゃうんです。どうもあれコーヒーに見えるけどねってみんなで言ってて、なかなか英語が通じなかったんですね。でも私もどうしてもコーヒーが飲みたいから、私もらってくるねって言ったら、みんなが無理だよってね、そんな英語もできないのに無理って言ったんだけどね、でも私欲しいからもらってくるって言ってね、それでその、喫茶店というか、こうスタンドみたいなところにこう立ってたらね、まあ、何欲しいんだっていうこと多分聞いてくれたんだと思うんでね、それって指さしたら、これかって言ったら、それそれって言ってね、それいくつ欲しいかにとかって言ったら、2個かって言ってね、で入れてくれて、ミルクとお砂糖って、これも欲しいかって言うから、欲しい欲しいって言って、それでもらってきたらみんながね、なんでもらえたんだとかってね、あーとかうーとか言うだけでもらってくるなんて卑怯だとかってね、言われたからね、あーとかうーとか言ってないけどなとか思いながらね、そう思ってて、でもね、なんかちょっとね、はい、自慢したような気持ちになってね、コーヒーもらえたとか思ったんですけど、でその時にね、私はなんでね、ナイロビ空港に着いた時に、あんなにケニアの人のこと怖いと思ったんだろうって、こんなに大好きなのにって、そう思った時に、人は、初めて出会った人のことを怖いと思うものかもしれないな。でも仲良くなれば大丈夫、仲良くなれば分かり合えるんだなって、なんかそう気がつけたんですね。そうしたら私たちの学校の子どもたちもどんどんいろんなところに出て行って、こういろんな人と交わっていろんなことに気がつけるんじゃないかなってことをもうすごくその思ったんですね。で、だから差別とかね、そういう言葉はいっぱいあるけど、人はやっぱり人って分けたがるものだと思うんですよ。でもちゃんと仲良くなれば大丈夫なんだな、そんなことをね、その時に思いました。では次に、なんかね、本当はちゃんとねこういう話をしようって考えてきたんですけど、雷も鳴って、なんか話してるうちにどんどんいろんな雑談みたいになってきてすいませんけど、いいですか？ちょっとね、尻尾みたいの本持ってきてもらえますか？さっきね、尻尾みたいにっていうね、私は携帯電話にこうメールで配信させてもらってるんですけど、それはどういうことかというと、キーちゃんっていう本、絵本が出たんですね。それからどんなたくさんのね、子供さんからメールをいただけるようになったんですけど、やっぱ辛い時とか悲しい時ってね、もうメールを出したくなるってことがあるんだと思うんだけども、たくさんの高校生とかが、私は一人ぼっちだ、ありがとうございます、誰ともつながっていないとかね、一人ぼっちだとか、そういうことをおっしゃるんですね。でね、そんなこと寂しいよって言ったらね、でもそうなんだっておっしゃるからね、じゃあ私毎日メールを書くよって、いろんな人にメールを送ってたけどね、だんだんたくさんの人になって、携帯からこう送ってたら、朝もねご飯食べれないくらいいっぱいね時間になって、どうしたらいいだろう、でもたくさんの人にメールを送りたいなと思って、そうだって、こんな風だから、私毎日自分でみんなのことを思いながら言葉考えてメールで大好きな人に送るのにしてもいいって言ったら、みんながいいよって言ってくれて、それでこうマグマグっていうね、あれで尻尾みたいにこう配信をさせてもらうようになったんですね。で、それがまあたまってね、こういう本をね作っていただいて、これはこの間大阪でね、この写真展、このみんな私が作ったんですけど、この写真と人形と、なんかイラストとかね、そういう展覧会をね、させていただいて、その時ね、今日来てくださってる藤尾さんとかね、皆さんがね、本当に、ボランティアっていう言葉で合ってるか、それとも、友情かな。それでね、もう当番をね、ご自分の、お仕事休まれてね、ちょっとお手伝いくださってね、一週間ね、作品展をさせていただいたんですけどね、私はとってもね、その作品展でもそうだし、そのメールでも、たく くさんいろんな人とつながることができたのでね、ちょっとその話をさせていただこうかと思うんですけど、ある日ね、80歳くらいのおばあちゃんから83歳手紙をいただいたんです。筆で立派な、なんか達筆な尻尾みたいには携帯で撮ってるって書いてあったのでね、83歳のおばあちゃんね、携帯で撮ってくださってるんだと思ってね、すごいとか思ってね、思ってて、でもなんでメールじゃなくてね、もう一度お手紙くださるのかなっていつも、で和歌とか書いてあってね、不思議だなと思ってたんですね。一度返事を書いてたら、そのお孫さんという方からね、メールをいただいたんですね。4月からお仕事を始められたんですって。で初任給であんまりね、お金もないのでね、お父さんじゃなくてお母さんだけになんか買ってあげようと思ったんですって。そしたらお母さんがね、お金、お前お金あんまりないんだからね、なんか買わなくていいよ、だけどもしね、何でも買ってくれるって言うんだったらね、おばあちゃんが一人暮らししてるのでね、おばあちゃんにね、携帯電話を買ってやってほしいって言ったんですって。で、なんか少し安いのだったんですって。800円って言ったか、 いくらって言ったかな。でね、その電話代もね、お母さんが払ってくれるってからね、それぐらい出せるとか言ってね、これぐらいと思ったけど、でもおばあちゃんに携帯送ったってね、おばあちゃん使い方分かりやしないのにどうするんだろうとかって思って、おもちゃになるだけなのに変だなとか思ったんですって。それでね、誰からもメールも来ないとね、おばあちゃんつまんないんだろうからね、そうだ、尻尾の登録付きでね、携帯をね、プレゼントしようと思ってね、それをしたんだって言ってくださってね。そしたらおばあちゃんね、電話はね、声だけじゃなくて字も出てくるのかってね、なんかびっくりしてくださったんですって。それでね、そのおばあちゃんはね、充電もできないだろうと思ってたのにね、充電器にずっと立てっぱなしにしてあるんですって。お出かけするときは持って歩いてないんですって。でもね、そしたら普通の電話でいいじゃないかとかってね、思ったって言ってたんだけど、でそのおばあちゃんがね、尻尾みたいに見てくださってから、自分でも短歌を作られるようになって、お孫さんにね、男の方なんですけど、お孫さんにいつもその手紙を送られるようになったんですって。それでね、僕はそんなおばあちゃんとそんなつながりもなかったのに、そんな風になってね、おばあちゃんから手紙をもらうようになってね、嬉しいですっていうね、なんかそういうことをメールでいただいたり、それからね、作品展でね、中国の方がお二人ね、来てくださってたんですね。多分留学生の方だと思うんですけど、そしたらね、その方からね、お手紙をいただいてね、でもう今お友達になってね、中国の話とかいろんな話をさせていただいていてね、でね、中国はいろんなことが辛いことがあるけれど、日本はこんなことがいいんだよとかね、こんな素敵な思いをして優しい人に出会えてね、尻尾を教えてあげたよとかっていろいろ言ってくださった時に、私は今石川県の小町にいるけれど、自分の知らないところで本を読んでくださった方が、おばあちゃんとお孫さんのやり取りがあったり、それからその中国の方が尻尾として日本の方と友達になれたんだよって言ってくれた時に、なんか縁っていうか、そういうものがこうして広がることっていうのがすごく不思議だったり、それからやっぱり人と人が出会うこととか、時間とか空間を超えて出会うことって本当になんかすごく不思議だなってことを思うようになったんですね。で、なんか取り留めないお話をしているので、結論みたいなものはないんですけど、本当になんかそんなことを感じました。で、もうそろそろ最後のお話になっても大丈夫ですか？はい。では、最後にいつも紹介させていただいている詩を紹介します。の大事な詩ですが、僕は僕やから大切にできる。僕は僕やから頑張れる。僕が僕やから好きになれる、ありのままの自分でいいんだよっていうことを大ちゃんはいつもいつも教えてくれてると思います。もし私が当時じゃなかったら、大ちゃんと仲良くなれなかったかもしれないなって思うことがあるんですね。大ちゃんはいつも私をこうね、守ってくれようと。そしたら私は自分が本当にね、いろんな失敗ばっかりするんだけども、それもいいのかな、なきゃ小林さんがこういう風にしてついてきてくださらなかったかもしれないし、それだったら私はその同士のままでいいのかなっていうのこともね、やっぱり思うんですよね。で、 私は本当に鍵とかね、お財布なんかしょっちゅうなくすんだけど、してなくて、大きいものもよくなくすんですね。自動車とかもなくすんですね。それでね、どこに止めたかわからなくなって、3日ぐらいね、探してね、やっとあったりもするし、この間ね、台車だったんです、壊れて。それで、スーパーに入って出てきたんだけど、どんな車だったかも全然覚えてないんですよ、自分は。どんな車だったか、どこに止めたかも覚えてないし、どんな車かも覚えてないから、どうしようと思って泣きそうになって、ただ、ラッキーだったことに、友達に物をちょっと私に言ったときに、一瞬だけど友達が私の車を見たかもしれないということがあったのでね、電話して、悪いんだけど今日私どんな車に乗ってたって言ったら、友達がどういうことって聞いたんですけどね、ですね、今日台車だったんだけどね、今ねどんな車に乗ってたか忘れたからね、それ乗って帰れないしね、鍵はあって全部に合わせてもいいけど、なんかそういうことすると疑われそうだしねって言ったら ね、こんな車でこんな色だったよってね、ちょっと見ただけなのにね、そして覚えてたんですよ。私なんか神業じゃないかなと思ったんですけどね、それではそれあったんですよね。それでね、ちゃんと帰れてね、はあ、よかったなとかってね思ったんですけどね。そんなことってね、本当にね、山ほどあったり、これ自分の中での勘違いみたいなこともね、山ほどあってね、暑い日とかね、本当にぼーっとするでしょ。じゃあ私だけかもしれないけど、それでね、ドア開けて車に乗ったらね、ハンドルがなかったんですよ。で、あ、私の車のハンドルがないとか思ったらね、助手席から乗っただけだったね。それで、こっちにはあった。だから一瞬だけだったんだけど、そんな時ってね、なんか自分のことがね、なんか、ちょっと自分って大丈夫なのかなとかってね、思うんですよね。で、そんな風に、こう、思っているんだけども、でもね、だからこそ、なんか、いいことも、そんなこと、いいこともあるなんて言うと家族のものに反省が足りないから繰り返すって言われるんだけど、でも私は、本当に自分のことが、なかなか好きになれなかったけど、いろんな人がいて、いろんなお国の人がいて、いろんなタイプの人がいて、だからこそ気がつけ合えると思うんですよ、人って。だからこそ助け合える。なんかものすごいことをね、するために人って生まれてこないと思うの、私は。やっぱりね、いろんな人がいて、その一瞬一瞬でいろんな人と出会って、話をして交わって、そしてこういっぱい絡み合って、その結果、いろんなことが行われる。例えば、天狗さんがハイボっていうロボットを考えたけど、なんかね、機械、おもちゃでね、太古の昔に考えた人がいたり、だから飛行機を考えた人が、ライト兄弟がいるかもしれないけど、その前にね、空飛べたらいいなって、誰かが思いついてそのことを言って、そうだねって思った人が、紙飛行機を考えてって、なんかそんな風なことがね、なかったら、今飛行機は飛んでないかもしれない。大きな流れの中にそのことがなかったら、今のことって起きてないかもしれない。って思うんですよね。私が、何万人の人ともしかして出会ったかもしれないけど、その出会った一人の人と出会ってなかったら今の私じゃない、違う人になってると思うことを考えると、やっぱりそんなに大きなことじゃなくても、人ってね、そのままいろんな人がいて、そのままでそれでいいんだってみんな教えてくれてと、私はそんなことを思いました。で、終わりたいと思います。はい、それ言いませんでしたもんね。はい、大変すいませんでした。そのね、文通してたんですね。そしたらね、かっこちゃんは人を殴るのが嫌いかってそのヤクザさんがおっしゃったんですね。私はあんまりなんか好きじゃない、やっぱりとっても怖いからね、殴るのは好きじゃないって、言いたいことがあれば伝えればいい、でも殴るのは好きじゃないって言ったらね、だったら僕も絶対殴らないよって約束してくれたんですね。でもね、ある日ね、僕はカッコちゃんとの約束を破ってしまったよっていうハガキをね、もらったんですね。どういうことかというと、ちょっと 細い道をね、大きな車で移動していたら、車椅子のおばあさんが溝にはまってたんです。車取れなくなってたんで、若い人にあのおばあちゃんね、ちゃんとしてあげなさいっていうことを言ったら、若い人が降りていって、そこをどけって言ってね、そのおばあちゃん殴ってしまったんですって。でね、その私の友達のね、草さんがね、若い人にね、お前は何のためにね、毎日タンポポ読んでやってるんだって言って、でね、助けてあげて お送りしなさいって、そう僕は言いたかったんだよっていうことをね、言いたかったんだけど、その時に殴ってしまったってことをね、おっしゃっておられたんですね。で、なんかその時にも私はその方がおっしゃったんですけど、僕はね、虫にも気持ちがあることを知りましたって、その同じメールに書いてあったんですね。で、今まで虫とかそういうものが、例えば誰かを好きになったり、そんなことをするなんて思わなかった、それから気持ちがあるなんて思ったこともなかったのに、例えばカエルがじーっとね、なんか窓にね、止まって虫を食べようとして、そのチャンスを伺ってる、そういうものもこう目にこう止めてね、じっと見るようになったとか、そんなこともね、書いてくださっていました。じゃあ最後に天下四郎さんが大ちゃんの詩に曲をつけてくださったその歌を聴いてください。どうも本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。